千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。2018年今年最後のダメ元の話千年の会は競走馬の話しましょうということでございます。先週言ってましたね。先月出ていただきましたこの方と決めました、セブンちゃんです。お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
いや、テンション低くない？
いやいや、そんなことないですよ。今日もガンガン雰囲気で喋ってきます
ので
。
それでいいんですよ、あなたと私は。
雰囲気トークで ね、 そうですね。
あなたと私今もそれでいいんですから。
はい
はい、お願いしますね。
お願いします。
で、もう一人来てますよ。今日そばといえばこの人なんじゃないのということでございます。鍼灸師さんです。
どうもこんばんは、帰ってきた鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
ちょいちょい呼ばれるね。
そうね、
ちょいちょい呼ばれる。いろんなとこに。野球も最近多いですけども。
はい、
ありがとうございます。いつも本当にね、
はい、困った時にあの呼ばれます。
そう
俺鍼灸師さんと野球以外の話するの初めてかもしれない。
嘘。は
い、意外とそうかもね。
うん、
大体あの呼ばれる時も野球の話、ドラフトの話では呼ばれることが圧倒的にね。
そう、
番組でしたら。あ、番組がね、プライベートではあるでしょ、うん、だって。
いや、
でも野球とかでし、まあ、あるから野球のこと、うん、ことは喋ってるよ大概。
あの、そうだね、朝まで飲んで、あの8000円かかった時とかもこのメンツですよ確か。
そうそうそうそうそう。
あの時は野球の話してるね。
してる。
してるよ。
ガンガンにしてる。
ほぼほぼ
ガンガンに野球しかしてない。
そうだね、うん。意外にね、意外にってさいかんけど、ね、あれですよ、競走馬、詳しいということでね、お二人が。
はい。
で、本当はもう一人ね、はい、
すごくやったんで。
そう、玉広さんというレジェンドをお呼びしてたんですけど、ちょっとね、ご都合悪くなってしまいまして、また次回につなげるために今日はね、頑張っていきましょうよ。好評であれば続編になりますからね。
はいはい
はい、はいはい、はい。変に乗っけないでくださいね。重たい重たい。
いやいや、大丈夫です。今日だから浅めに、さらっと、ペロッといきましょうよ。はい。よろしくお願いします。
了解です。はい。お願いします、はい。
競走馬って言ってもね、いっぱいいるんですけども、まあ、思い入れがあるというか、あの、やってた時に、お世話になったようじゃないけど、
うん。
うん、まあ、印象に残ってる馬なんかを言っていただければなと思ってます。私浅いんで、はい、私からいきましょう。
はい、
私さっき、え、浅いでしょ私。いきますよ。
はいはい、
はいはい、私はですね、間違えて皆さんにスペシャルウィークって言ってたんですけども、あのグラスワンダーですね。まあ強かったっていう印象。
特に中山がね。
ああ、そうか、そういうくくりとかもわからんと。
皐月賞と有馬記念が強かったね。
有馬記念も、うん、ね、これでごっちゃになってるのがスペシャルウィークと有馬、なんだ、グラスワンダーがワンツーフィニッシュなんですよ。
そう。
で、その時僕パチンコ屋でバイトしてて、うん、パチンコ屋でみんな、その従業員さんじゃないけど、やってて、その人らの影響で覚えたというか、
はいはいはい、
見るようになったんですけど、
うん、
でパチンコの当時各編の番号って3と7だったんですよ。
あ、昔はそうね、
昔そうなんですよ、はいはい、だからとりあえず3と7押さえとけばラッキーやからみたいなことを先輩に言われて買ったんですよ確か。まあ19、20ギリギリのとかも皆さんそこはね、目つぶっていただいて、多分20歳ですその頃ね。で買って、それでスペシャルウィークとグラスワンダーが37で来たんですよ、
うん、
でそこからその前もだグラスワンダーっていうのはすげえ速いぞっつってて、あ、めちゃめちゃ速いやんみたいな。でもちょっと有馬記念前は、うん、ちょっと落としてたんですよ、
うん、
で人気が落ちたんですよちょっと、
うんうん、
でそれで助かったっていうかね、配当がまたさらに上がって4番人気って書いてますねデータ見ると。
うん、
で1着でよう乗ってたのが的場さん。
的場さんね、
ずっとか。
そうですね、
蛇長さん。
だこの的場さん、的場さんが、
はい、
的場だったと思うんだけど、あの同じ年代のエルコンドルパサーっていうのだったかな。どっちかがどっちか乗り換えたんだよね、あれ。蛇長が乗り換えたんだったっけ。
違う、どっちも確かもともとは、
うん、
的場がグラスワンダー選んで、エルコンデルパサがエビニャだったんだけど、最初はね。
だったんだけど、ね。もともと一人の騎士じゃなかったっけ、どっちか。で、レースが、どっかで被ったんだよね。
あれだよ、アニマよ。
ああ、そうなの、
うん、
翌年のアニマじゃなくて、この年 ?1990。
何年だ、何歳の時だっけ、あれって。3歳今で言う3歳か。
あ、違う。これ俺間違えてる。98年もアニマ出てんだ。
そう、連覇してるはずよ、
グラスワンダー。あ、そうそうそう。この時は知らないんだ、俺。99年だ。うん、で、そっから一回も勝てずに終わるんですよね。
うん。
ああ。
完全な中山校舎だね。
ああ、そうだそうだそうだ。ですですです。99年の方のアニマだ、うん。だから一番人気だ。
だからあの時はもうグラスワンダーとエルコンドルパサとスペシャルウィークっていう三強、三強の世代。で、なかなかこの3頭が同一のレース出ることなかったんですよ。エルコンドルパサはちょっと海外の、海外路線だったんで、どっちかといえばね。で、外国産馬じゃなかったっけ、エルコンドルパサって。
いや、わかんない。
だからクラシック出れなかったんですよね、当時は。
あー、なるほどね。ジャパンカップとかも出れない、
うん、ジャパンカップ
は出れる。
あ、出れる。
皐月賞、ダービー、菊花賞。と、桜花賞とオークスはクラシックって言って、外国馬は出れないんですよ。
あ、そうでしたっけ。
昔は、今出れるんだったよね。
今は、ちゃんと、その出走権を取れば出れるか。
丸貝はね、出れるよね。で、当時は確か出れなかったはずなんですよ。
凱旋門も出てますね。行ってる。99年で。それで、引退なのかな、エビナですね。
エビナさん、
ね。でも、98年の5月の NHK マイルまでは、的場です。
そうです。だから的場がずっとどっちも乗ってたんだけど、毎日王冠から、そうそう、この毎日王冠が、98年の毎日王冠が被ったんですよ、レースが。
あー、それなんです。サイレンス鈴鹿が1位だよ。
鈴鹿が勝った。
うわ、そうそうそう、これ懐かしい。
で、的場が、はいはい、グラスワンダーを取ったんですよ。
へー、なるほどね。
うん。
あ、ちょっと思い出してくるね。うん。
ここで乗り換わってる、
ね。エルコンドルパサーとか懐かしいな、響きは。で、エアグループとかの時だそうだ。これが竹でしょ、またこれも。これがだから98年の、そう、一番人気だったんだ、多分。有馬記念の。言ってたわ、うん、同級生らで競馬新聞で見て、そうだそうだ、懐かしいな、ですね、エルコンドルパサー、うん、すいません、勝手にフラッシュバックで思い出してますけども、でもエルコンドルパサーじゃなくてグラスワンダーですね、私の、うん、そうで、有馬記念ぶっちぎりで1年勝ち続けた、あ、それ違うか、それは違うんだ、またごめんなさい、1年、そうだ、そうね、有馬記念を2連覇してもう最強やんこいつって言ってた、勝てなくて引退しちゃう、懐かしい。で、最後に乗ってるのがエビナです。宝塚記念で。
ね、宝塚記念でね、
うん。なるほどね。はい。僕、こんなもんですよ。お帰りしますから、後で。どちらか行きますか、
はいはい、
次、どちらか。
じゃあ、僕行きましょうか。
はい。はい。はい、
まあ、競馬自体には興味あって、たんですよ、もう、はいはい、それこそ俺東海帝王とか好きなんで、
はいはいはい、
東海帝王とかミオノブルボンとかが知ってた時には好きだったんですけど、はい、まだ学生だったので、
はい、
馬券買えないじゃないですか、
はいはい、
で本格的にもう買おうと思って競馬の世界に飛び込んだきっかけはやっぱり成田ブライアンですよね、3冠取った年、
ちょっと成田ブライアン知らない、僕はもう
シャドーロールの
怪物って言われて、
怪物って言われて鼻のところにこう白いモフモフっとしたやつをつけて、
はいはいはい、
アイドルフォーズ。うん、一番最近、あそこまでなったのは最後だよね、多分あれが、成田ブライアンが。
うん、あ、アイドル的な、
そうそう、アイドルフォースって言われるぐらいに、こう、鉄拳的な認知がすごかったのは。う
ん、イケメンなんですね。
イケメンってか、そのさっき言ったその、 馬が影とかを嫌うからって言って、その視界を意図的に遮るためにつけてるのが、そのシャドーロールっていう鼻の上につけてる道具なのね。
はいはいはい。
まあ、それをつけてるって馬って、要は臆病だったりかって、要はどっちかっていうと、馬の競走馬としてはマイナス要素が強いわけですよ。他の馬が迫ったりしたりくると、影が見えるから怖くて逃げるとか、うん、まあ、その、どういう態度を示すか馬によって違うんやけど、うん、まあ、そういうのを防ぐための道具なわけよ。だけどそれつけてる馬でこう G1 をボンボン勝った馬っていうのが過去にいなかったのよ。それがこのナリカブライアンでパーンとこう一気にこう広がった、そのシャドーロールっていう単語自体が世界的な認知を得たっていうのはこの馬の影響やね。
うん、そうそうそう。でまたあのシャドーロールがちょっとかっこいいんだよね、馬の。
あのナリカブライがあってね。
そうそうそうそう。白いシャドーロールっていうのがね。
うん、
で、三冠と取りました、うん、あすげえ馬がいるなっていうんでもうすぐ飛び込んだんですよ、翌年ぐらい。だからこの成田ブライアンの後に、
うん、
あのシャドーロールつけた馬ってちょいちょい出てくるんですよ。ジェニュインとか。
ジェニュイン
嘘だろ、ジーワン勝った馬だぞ、ジーワン勝った馬だぞ、ジェニ
ュイン。でも多分ね、あの後サンデー系の3区バカほど G1 勝つからな、影薄かろうよ。
サンデーサイレンス、サイデンサイレンス系、
あじゃあサンデーサイレンス、サンデーサイレンの3区直径3区、
はいはいはいはい、うん、あごめんなさい、
多分初年度3区じゃなかったのか、ジェニュインとか田安剛の時代って
初年度なのかと思うわ。
松本清みたいな言い方した
そうそうそうそう、
そんないた。これは南、これなんていうの、南、
見ない見ない勝美。
見ないって読むんだ。
うん。今、除去し。ね。そうそうそう、見ない。
強い時、この人ばっかり乗ってますね。
そうそう。で、うん、その成田ブライアンが衝撃で、その、だから三冠取った翌年ぐらいから、だからそのジェニュインとかがクラシック走ってる時の桜花賞、だから、ワンダーパフュームとダンスパートナーが勝った試合。が俺人生で初めてやった G1 なのよ。
すごいすごい。
それも覚えてるわ。それ取ったのね。
うん。
うん。
それ成田ブライアンで取れたと。
いやいや、あの、その桜花賞っていうのは初めてやったんですよ。うんうん、人生初の G1 レース。
春ね。
俺がね、
うん、
お金をかけた。
それ出てないやん、成田ブライアン。
出てないですよ。だって、1個下の世代だから。
ああ、そうなのね。
ナリタブライアンをの衝撃で
始めた、
ね、始めた、
ね、あ、
うん、だから三冠取ったから翌年なんです。
三冠がまず聞いてる人わかんないよ。
三冠はサツキ賞、ダービー、菊花賞を、まあ三歳、今でいう3歳なんですけど、まあ当時4歳なんで、今でいうと3歳クラシックって言って、
はい、
オス馬が
出 る,
出るレースなんですけど、
はい、
それを取った馬っていうのは過去7頭だったかな。
うわ、言える、ちょっと待って、あ、分かんないね
だから最近出たディープインパクトとか、
あ、まあ、最近でもないけど、
オルフェーブルとかね。
ディープインパクトよりもう10年ぐらい前なんですもんね。もっと、
そうそうそう、
ですよね。もう分からんわ。
うん、10年とかあれが11年かな、だから7年、8年、
あ、そんな、
オルフェーブルは。
あ、オルフェーブルがね。
うん、で、ディープが、2000年代入って何年だったっけ、
何年でしたっけ。まあでも凱旋も
2004、5年だよね。
あ、またもっとだ、うん、15年、13年
で、成田ブライアンがあれだ、18の時だから94、
4って書いてる。うん、
うん、でその前がシンボリルドルフ、CB で、シンザン。
ああ、菊花賞。あ、じゃあ、三冠馬。
三冠馬。一応さ、初代、あれがセントライトっていう馬らしい。白黒でしか写真見たことねえやな。
戦前だからね。
うん。
戦前なんですよ、セントライトって。だから戦後初がシンザン。
そう、この人は上、この辺は誰だ、ジョッキーが歌出すぐらいの騒ぎになった、
ね。
確かね。
巻き場的な
ね。シーンはなかったっけな。いや、じゃあもう、シーンはなかったっけ。
走れ走れ巻き場は何が馬でしたっけ、あの、テーマになってるのは。
あれは、走れ孝太郎。
あ、走れ孝太郎だ、そうそうそう。あ、それ違うな、じゃ
あ。うん、違うな。 なるほど。清宮の歌ね、孝太郎。
ああ、いや、違います、違うでしょ。マヤのトップガンとかの時だ。あ、違う、もうちょっと。
マヤのトップガンはだいぶ後だ、ね。
もうちょっと後か。だいぶでもないでしょ。あ、もうちょっと後。ちょっか。
マヤのトップガンは、ディープよりは前ですよ。
あ、ディープ。そうそうそう。あ、その、成田ブライアンの頃。
そうそうそうそう。うん、
ちょっと、うん、ごめんなさい。競馬をするきっかけになった、成田ブライアン。
そう。
聞いたことあるけどね、もうなんか、ちょっともう、助っ人外国人みたいな名前やから。
っていうかさ、はい、三冠馬の馬ぐらい、あの名前ぐらい覚えとこうよ。
いや、ごめんなさい。
7頭しかいないんだから。
7頭わからへん。でもその昔のも知らないからね。うん、もうどっぷり使ってたんだけども、ちっちゃ、あの、ギュッとしたらもう、ね、10レースぐらいしか見てないから。G1 ね、だからちょうど1年 G1 みたいなノリですよね。なるほど、ありがとうございます。
はい。
新球さん行こう。
そう、最初ね、僕も、まあもう同じようなのって、同い年だから、
はい、あ、そうか、
競馬とか見てるきっかけ自体は、うん、きっかけとかね、興味持ったのはね、オグリキャップよ。
ああ、ちょっと古いんだよな、これが。
そうね、だから、88年、9年ぐらいか。
もう、あれだよ、だから、
あの辺ぐらい
だよ、ね。ダービサリオンの頃だ。
とか、もう最初のあの、ウィニングポストとか出てたので、ね、ちょっとその辺は怪しいけど、まあまあ、それよりも、まあ世間的に、だから僕らで言うとこの元祖アイドルフォースよね、この辺が。だから馬の人形が出始めたのこの頃で。
はいはいはい、はい。
そうそうそう。
ゲームセンターの おまけ、UFO キャッチャーのおまけに、もう、馬の人形が山のように入ってるっていうのが、これが走りよ。
白い馬だ。
足毛。白って、もともとね、もっと若い頃黒かったのよ。年取ってから白くなったの。
あ、そうなんだ。白髪みたいな、う
ん、あのもっとなんていうのかな、灰色っぽかった。
あ、
若い頃が
めちゃめちゃ強かったね、オグリキャップ。ほぼ1位じゃん。
ていうかね、もともとは地方馬やってん。だから、あのさっき言ってた三冠には日本の馬だけど出れなかったのよ。
ああ、笠松って書いてありますね。
そうそう。で、あの一応本当は、地方の馬主さんも、うん、要はそのクラシックに出れるように、
うんうんうん、
お金を払っとくんだけど、うん、要はまあそれをケチってはったわけよ、この人、その馬主さんが。なもんで地方馬出れなかったのよ。で、この後にルール改正があって、地方の馬でも、その後で出れそうな馬になるんだったら、追徴のお金入れたら出れますよっていうルールに変えたのよ。
へ、金なんだ。すげえな、3年で有馬記念2回優勝してんだね。これで復活で、それで引退だ。
もう最後のレースダメだろうって言われたのが最後プチ、あとプチーチャーとかかったんだよ。
はいはいはい。ああ、そういうのもちょっとな、エピソード的に聞いたことあるな。もうダメじゃないか的なね。その前走のジャパンカップが11位ですもん。
もうだから終わったって言われてたけど、やっぱり人気があってもう引退レースにするって言って選ばれたわけよ。
したら1着。
うん。そうそうそう。で、当時、だからその前の年か、4歳の時かな、ジャパンカップで、
はい、
海外の馬が来てた時に2着やってんけど、
はい、
2分22秒2か。
はい、
書いてある。2400。
オーリックス。
当時の世界最高タイムか、
すげえな、早い。
で、2着、で、花坂なんかの2着だったんだよね。
そう。しかも連投じゃなかったっけ。
そうそう、
あ、ほんとだ、11月19、11月26、マイルチャンピオンシップ。
その翌週。
うん。
それで2位なんだ、すげえな。
そうそうそう。
世界レコードの2位ね。
すげえな。
えげたかったよ。う
ん。アーモンドアイが抜いたけどね、この間。
そうそう、そのもう最近のはまた後でいこう、最近のね。
はい。
うん、へぇー。
かな、やっぱり興味を持ち出したその辺かな。やっぱりその、買いに行こうっていう発想はなかったけど、うん、やっぱテレビで結構日曜日って、今もやってるけど、
やってますね、フジテレビ。
普通の地上波でやってたわけよ。
ああ、もうその頃からやって
た。だからその、競馬の放送がね。
うん、
で、その、オグリキャップぐらいから、ばーっとこう、特に、オグリキャップの頃はすごかったね。もう、普通のスポーツ言うても、バンバン取り上げてるぐらいの人気だったから。ちょっと今のまたネットは違う熱量だったかな、その当時は。やっぱり放送のされ方というか、うん、その珍しくこう。で、この馬が出てきてから、あの、競馬が、博打から、あの娯楽に変わってった感じがする。
ああ、なるほどね。
その鉄火場的な匂いから、その後どんどんこう、競 競馬場自体がきれいに改装されて、はいはい、要するに、その子供連れとか、例えばもう今なんかきれ
い
になってて、
なってるらしい
ですね、あの、中がきれいにされてるんで、例えば、その近所の保育園の幼稚園児を連れて、うんうんうん、その見に行ったりする、その安全なスペースになってるからとかっていう、そういう今状況に変わってるけど、その辺のこう切り替わりの時だったと思うわ、ちょうどこのオグリキャップの登場っていうのが日本の競馬やと。
オグリキャップ成田ブライアンの流れだった。東海帝王っていうのはもうちょっと前ですか？
東海帝王は後。
あなんだ、
東海帝王
は
もう、
成田ブライアンの後。
いや、
あの、オグリキャップ、東海帝王があって、その後に成田ブライアン。東海帝王は、まあ、故障勝ちだったけど、そのさっき言った、うん、あの、あ、さっきよね、その、過去に強かったシンボリ・ルドルフっていう、その、うん、馬の子供で強かったんで、ものすごいこれはまだ競馬界では、まあまあ、もてはやされた。
そう。この辺だよね、だからもう、ちっちゃい頃のなんか言ってたなみたいなのは名前だけだもんね、うん、聞いてる。
だから平成の最初の方だよねこれ。
そうそうそうそう。だからオグリキャップがだから平成三強って言われてた一角 で、
うん、
でその後にスーパークリーク稲荷湾とかがいてるのよ。
稲荷湾。
この辺がちょうど武豊が G1 勝ったりする時にかかってくるのよ。
あ
ー、そう。スーパークリークね。
そうそうそう、
天才を天才にした馬っていう。
ただし、あの後に聞いたら乗りたくねえって言われる。めちゃめちゃ気性が荒くておっかなかったらしい、乗るのが、
うん、
スーパークリック。
スーパークリック菊花賞だったかな、初めて勝ったのは武豊が。
武豊が勝ったのはそうかな、
そう、ね、あれが初めての G1、 武豊が取った G1。
もうだって今何千勝なんでしょう、千何勝、二千勝ぐらい、
もっといってるでしょ。3000、4000くらいいってるでしょ。
もう5000に手届くんじゃないの、そろそろ。
競馬ってね、1着にならないと勝ちって言われないっていうのがね。
そうそうそう。
2着じゃダメって。ああ、ありがとうございます。これがね、最初の頃ですね、歴史の。この並び順も分かんなかった、俺。ごめんなさい、ごっちゃになってるもんね。分かんないもんね。ありがとうございます。うん、どんどん行っていこう。じゃあ私次行きます。私はだから、グラスワンダースペシャルウィークの時の後で言うと、テイエムオペラ王でございます。
うん。
で、テイエムも僕がさっき言ってた、1999年の有馬記念出てるんですよ。
うん。
で、それも、大体この時っていうのはもう月1 G1 重賞レース出ればもういいんじゃねえかみたいな。
うん。
で、一個前に、1個前じゃないか、そう、菊花賞、
うん、
菊花賞出て2位で、その後ステイヤーズステークス出て、うん、あ、もう有馬記念見送るんやろなって言ったら、もう無理やり出てきたんですよ、確かね、
うん
うん、いや、これ無理やろ、うん、絶対って言ってたら3着入るんですよ、
うん、
で、そっから1年、有馬記念、うん、次の1年、有馬記念までずっと1位で勝ち続けるっていうね、
そうね。
すげえなっつって、もういや3位入ってきたの、TM っつって、マジかっつって、だからその時まだ3連単とかない時だから、
うん、
でも5番人気だった、でそれで、うん、あ次、この次、この馬くるんちゃうかって、本当にトントン拍子で、ずっと1位っていうのを覚えてるなーって言ったら、ちょっとお世話になったなーっていう、でも人気もね、あるから、まあ、そんな大したオッズはね、つかないんですけど。
っていうかあれよね、確かあの、その、連勝してた時、確かあれよね、当倍返しのオッズ出たよね。
1.0?1.0、
うん、出た。
ああ、単勝だ。
うん。
馬単。
単勝単勝。
何だっけな。ワイドかなんかで0倍、あの、1.0 は何乗だかな。
あ、ワイドか。単勝じゃなかなか出ないか、1.0。
副賞馬券と、
うん、
確かなんか 何種類か出てて、ね、その時に。
うん、そうそうそう。
で、結構話題になったの、昔、結構なかなか出ないのよ、当倍返しって。
うん。
要は配当ないやんか。
うん。かけないもんね、そんな。
そうそうそう。でもやっぱり人気あるって、かけてかけてかけてってなったら、計算上の 1.0 になるっていうね。
あらららら。テーマブロ、黒くてね、かっこいい。あ、黒じゃねえな、テーマブロ。
影でしょ。
うん。かっこよかったんですよね。
かげたクリゲだろう
な、クリゲかな、うん、クリゲやな、
和田ね、騎士は
和田龍二くん、
はい、和田龍二、
多分あの秋の、
はい、
コバ三冠取ったのって、テームだけじゃない ?1 年で取ったの。天皇賞、秋ジャパンカップ有馬記念を1年で取ったのって。
ああ、
天皇
3つとも、あ、秋コバ三冠ってことよね。
うん、そうそう。を、同一年で取ったのって。
ああ、そうなんだ。
うん。
へえ。
で、その2着がことごとく名将ドトっていうライバル馬だったよね。
名称
常に結局シルバーメダリストで終わっちゃったって。
そうそうそうそうそう。
あ、名称だと。
しかも、このテーマオペラって、競りで1000万ぐらいで購入されてる。
うんうん、安くで。
安くで。もう何億って普通、うんうん、ね、
そうね、
売買される馬が1000万で、障害、獲得賞金が18億。
うわ、すげえ。
うん、
この頃まだあれなんだよね。サドラーズサドラーズウェールズの血統がそんなでもなかったね。日本で派手でなかったんだよね。
そうそう。まだ新興勢力だった
頃。うん、だからね、90年代半ばぐらいに、日本競馬界が血の袋構図に入るのよ。
うん、どういうことですか、それは。
昔ノーザンテイストっていう馬がいたのね、種牡馬が。で、要はそれが走ったもんで、
うん、
猫も借子もその、つけたのよ。種をつけたのよ。
はいはいはい。
で、成績残したから、主馬にしても、
うん、
その、牝馬にしても、花馬にしても、その、お母さんの馬にしても残ったのよ、数が。
はいはいはい。
そうなってくると、そのうち、要は、三親等に同じ馬がいると、要は不健康なのが生まれるって言って、かけたがらないのよ。
はいはいはい。
血統的にかけれる馬がいなくなっちゃってきたのよ。どんどんどんどん。
うん。
で、それで困って、その当時ぐらい、その時代ぐらいから、海外の種牡馬をボンボンボンボン入れるようになっていく
んよ。うん、それが90年の半ば。
半ばぐらいだから、それをもう少し前からそれ動いてたんだけど、この辺で当たると、入れ方が、バブルがあったもんで、
うん、
お金があったのよ、日本に。
ああ、はい、はい。
だから、ボンボンボン入れるようになって、その中の一頭がオペラハウスっていう、この、あれだよ、テーマオペラのお父さんのお馬
だ、ね。父ちゃんなんだ。
そうそうそう。うん、
あ、オペラハウス、はいはいはい。
うん。
ワンス、
まあ、この辺からだからそういう海外種牡馬っていうのがもてはやされて、その最たる結果を出したのがサンデーサイレンスやったり。
そうそうそう。
サンデーサイレンスはもうダビスタでよう聞いたわ。高いね。
サンデーサイレンスは気性が荒すぎて2回競りで見送られたんですよ。売れ残った
んです。そうなんだ。
でももともと確かあれだよね。事故かなんかにもあってるよね、ね、
うん、そうそうそう。
で、輸送中に。
そうそうそう。
すげえな、それ。
列車かなんかがに崩れたかなんか起こして倒れたかなんかしてとかって。
うわうわ、
なんか結構問題。だから足が曲がってたんだけど、最初から。
うん。
まあまあ。それサンデーサイレンスの話？
そうそうそう、サンデーサイレンス。で、もう、ほとんど捨て根みたいな馬で、値段で買われたんだけど、あれよあれよという間に勝っていくわけよ。ただ、だからアメリカの競馬の中でめちゃくちゃ強かったんけど、普通だからね、日本に売るなんてことは考えられなかったのよ。血統的なもの、成績的なことを考えると、強い馬って当然自国で使いたいから、
うん、
ただ、血統的に怪しかったのよね。
うん、
サラブレッド以外の血が入ってるっていう話があって。
あ、
基本的には純粋なサラブレッドでやるというのがあったもんで、成績は良かったんけど、アメリカ競馬界からは邪険にされて日本に売られたのよ。
でもそれがもういっぱいいるでしょ、うん、もう孫ひ孫、うん。
そうそう。だから、後にそれが失敗だったっていうことになって、そのサンデーの子供たちが海外に散っていくのよ。いっぱいいるから日本に、サンデーのサンデーが。で、同じ血の袋小路にならないように、その何年かしたら結構オーストラリアとかヨーロッパとかアメリカとかに逆にという形で子供が出てて、結構今、昔日本で G1 勝ったような、馬がみんな海外に行ってたりするのよ。
だからじゃあ、どれだっけ？テイエムプレアボーもそのサンデーサイレンス系なんだじゃん。
じゃあ、これはその時に同じように買われたオペラハウス
が
強かった馬やねんけど、
その
馬の子供やってんけど、まだその、血統的に日本ではマイナーな血統だったんで、値段がつかなかったのよ。その子供が。
そうそうそうそう。
で、テイエムも、後々そっち方面で活躍でしょ、 その引退後は種馬になるんじゃないですけど、なってない
なるけど、
そんな有名な、あ、出てないのか、
な
それ TM じゃないのか、 TM なんとかって確かに聞かないですね。
だから TM 自体はかん、なんていうの、その馬主さんの冠の名前なんで、
そうそうそう
そう、TM なんとか王とか TM なんとかってするのはその馬主さんの馬だって分かりやすくしてるやつやから、ね、いろんな名前いるんだけど必ずしもつながってるとは限らんのよ、その辺は。
あ、そうなんだ、
うん、うん、
取ってないね。
そうそう、確かそんなに
いない、ね、
守護馬としては活躍できてないというか、
結構できてないんだね、TM はね。
決闘戦が若干長距離寄りだったんだよね、結局ね、短いところよりは。
天皇賞取ってるから、そうだね。
やっぱり日本競馬ってどっちかというとアメリカ競馬に近くって、やっぱりスピードがまずないと、だから距離が短い方がいいと言われてるんで、ね、その距離が短い馬の方、決闘の方が活躍し場所がある。
うんうん、スプリンターズステークス的な。
っていうか、その、まあまあ2000から、2000ぐらいが走れたら何度かある？
そう、1600から2400走れればなんとか大抵のレースは網羅できるからね。
サツキ賞だ、サツキ
賞だから長距離って言ったら、さっき言ったみたいにステイヤーズステークスか、うん、天皇賞春とか
春ね、3000いくらだっけ、
3200でステイヤーズが3000で
3600
だ、
で3000は阪神大賞典、
阪神大賞典か、
菊花賞
ぐらいしかないんだよ、3000超え、でその菊花賞、それもだから、うん、海外の馬だと出れなかったからね昔は。だからその 3000m で長距離を走る血統が活躍する場所が少なかったのよ、もともと日本競馬って。
なるほどね。
いや、でも昔はその天皇賞、
はいはい、
春か秋を勝つっていうことが最大目的だったね、うん、昔の競馬って。で1回勝っちゃうと出れなくなるのよ天皇賞、今は出れるけど何度でも、うん、昔は1回どっちか勝ったらその名前を汚さないようにって言って出れなくなってたのよ。それぐらいそのあれがあったのよ、その値打ちが。1年じゃなくてもう過去あの以後出れなく
て、でも1年で全部取っちゃうね、すごいね、すごい。
今年なくなったんだよね、2018年5月17日、
ね、そうそうそうそうですって。もうやっぱ強、めちゃめちゃ強かったのは覚えてますね、その有馬記念以来ずっと1位、もう1回有馬記念まで1位ってすげえなと思って、すいません浅く、
はい、
いえいえ、
ちょうだい教えて、こういう感じでもうめちゃめちゃ勉強なる歴史思い出すね。
まあ、とね、
セブンちゃんいく、
うん、じゃあさっきのサンデーサイレンスからいくと、はい、それのまあ、ジェニュインとかが大切吉が初年度で、次の年にダンス・イン・ザ・ダークっていう馬がいるんだけど、この馬と同期の馬で、フサイチ・コンコルドっていうのがいるんですよ。
フサイチ系ね。フサイチ系ね。
ね、3戦目で、デビュー3戦目でダービー取った馬なんですけど。
わ、すげえな。
うん。で、この、何年か前に、海外にもいたんですよ。ラムタラっていう馬なんですけど、4戦4勝で、そのうち欧州三冠を3つ取った、あの、3戦取ったっていう、デビュー戦以外は、
全部 G1 勝ったってや
つ。G1 勝ったっていう、神の馬って生まれてるんですけどね。
へぇ。
で、それみたいに、まあ普通なかなかないわけですよ、デビュー3戦目でダービー勝つって。
うん、
うん、だから和製ラムタラって一時期言われていたんですよね。
和製ラムタラも知らんもん、ね、
うん、要はそのすごかったんやけど、後に、日本そのお金があった時期だったんで、さっきの話で、
うん、
この馬買うのよ、
そうラムタラも買うの、そう、
大ごけすんの、
そう、子供が全く走らないっていうね。
しかもこのだっけ、ウサイチコンコルドうん、はそのダービーですか、今でいうこれ日本東京なんとか
東京優秀ね、
東京優秀にはそういうダービーのことよ、
ダービー
ダービーの正式名称が東京優秀
で、その後2回出ても引退してるんですね、1位なれんと、カシオペアステークスと菊花賞、
うん、
G1 はだからで、その後
でこのねダービー俺取ったんですよね、
おーすげえ、
ほうほう、
うん、
96年。はいはいはい。
確かこの時はダンスインザダークとかロイヤルタッチ、石のサンデーとかの世代で、うん、それが人気だったんですけど、うん、ちょっと面白半分で買ったんですよ。
はい。
3戦目でダービー取ったら面白いなと思って買ったら本当に来たっていうね。本当に来ちゃったっていう。
これはなんで出る、怪我ですか？
そうそう、怪我持ちだったんです。ですよ。で、
もうずっと脚部不安って言ってたの、足元が弱かったのよ。
で、デビューも1月って、大体ね、夏頃7月から8月にかけて新馬ってデビューするんですけど、
はい、新しい。
これ年明けて1月でしょ、
はい、
だからずっとなかなかレース出れなかったんですよ。で、騙し騙し使って、まあ運も良かったんでしょうね、3戦目でダービー出るってことは。で、まさか勝っちゃったっていう。
すげえな。でも7番人気だったんだ、その時 G1 でも。
それはまあ2戦しか戦ってないからね。普通ありえないですよ。
シンバとスミレステークスやったっけ、
うん、そう。
って書いてある。うん。
に勝ってて、そっから結構不調だったから、まあ空いてんだよね。
うん。
ダービーまで、ダービーまで確か走ってないから。
してない。
3ヶ月走ってない。
うん。要は休み明けってやるやつも条件的に言えや。
はいはいはいはい、うん。人気下がりそうなもんやけどね。
だから下がってる、7番やもん。
あ、7番で低い方か。なんか真ん中だから結構あるなと思ってた。
まあ、正直言うと普通にやってる時だいたい競馬16とか18やぐらい走れんか G1 って。
そうそうそう、う
ん。で、でも正直言って半分のうちの後半半分は冷やかしに近いからね。
そうそうそう。
まあ、勝ちには来てんで、当然乗ってる騎手はワンチャン狙ってくるけど、はいはい、まあ実力的に言うと、だいたい真ん中から以降は、半分以上冷やかしやでっていう状況。
そうそうそう。
でも展開とか、そのいろんな、こう条件が絡むとひっくり返ることは多々あるけど、やっぱり普通にやってや、だいたい1番から真ん中ぐらいまでの人気の馬が勝つっていうことは、ね、真ん中っていうことはだいたい、期待としては最下位の方かなってやつよねっていう。
この、あ、結構短い短命なんだ。
うん。
聞いたことあるな、でも。
そうそう。で、まあまあ、多分人気に多少なったのは父親だよね。多分カーディアンの血統だから。
そうそうそうそうそう。
カーディアン、
そうね。
カーディアンって言って、あの、アイルランドの競走馬やったね。
すごいとこもいっぱいおるな。
ニジンスキーっていう血統自体も結構あっちこっち G1 勝って日本でも活躍してて、
うん、
で、それの、要は直系の子、あの、その、かニジンスキーでカーリアンがいて、それの子供だったんで、
うん、
まあまあ、血統的にはすごい、あの、恵まれてたから、
うん、
そこの辺も評価になってないと思うけどね。
このニジンスキーっていう馬自体もエグいっすからね。
うん、あ、そうなんだ。
うん。勝ち方が。
それどこの馬？
ニジンスキーは、
カナダ生まれの、イギリス登録。
いや、すげえな。
そうそう。
すげえな。
たぶん、あれじゃない、三冠馬だよね、イギリスのね。あの、三冠馬とか。
最後。
三冠とかね。
もともと三冠って向こうのやつ、言い方
が。ああ、そうだね。二千ギニーとダービーとキングジョージ取ってますね、凱旋門。あ、凱旋門2着か。あ、セントレジャーか。
それが G ちゃんになるのね、ふさいちコンコ
ール。おじいちゃんか。
おじいちゃん、
ね。そうそうそう。
そうそうそう。で、この、ニジンスキーで言うと、このニジンスキーの子供で、ちょっと古いんですけど、マルゼンスキーっていう馬がいたんですよ。
スーパーカーって言われたい。
スーパー、そうそう。
8
戦8勝で引退したんですけど。
すげえかっこいい。
8戦8勝。
すげえな。負
けなし。で、当時、外国サンバはクラシック出れないっていう話でした
ね。これはね、外国サンバ、分かってるか。
うん、
外国サンバで持ち込みだったんだよね。うん、
あ、持ち込みか。
そうそう、あの、母親のお腹の中にいる状態で持ってきたんだよ、海外の守護馬の馬を、
うん。
で、持ち込みもダメだったんで、出れなかったんだよ。
そうか、そうか、そうか。
そうそうそう。
で、有名なエピソードで、
はい、
本当大外枠でもいいし、勝っても賞金がいらないからダービーに出させてくれっつっても断られたっていう。それぐらい早かったんです、このまま。あ、
そうなの。
マルゼンスキー。
ジョッキーが頼むからもう参加だけさせてくれって言った。
そんぐらいエグい馬なんですよ、このマルゼンスキーっていう馬が。
はあ、 出てくるね。それが海外のね、馬ね。
そうそうそう。これ、まあ、日本で走ってる馬だけどね、マゼスキ
ー。で、シルっていう母親にその種付けした状態で輸入したのよ。
は
あ。だから生まれは日本なんだけど、昔は持ち込みっていう扱いになって、それはダメよっていう話になって、そのクラシックには出してもらえなかったのよ。
すげえな、厳しいんだね。
そうそう、昔は厳しかったんだね。今だいぶ緩くなったけどね、外国馬でも出れるようになったから。
ていうか、まあ外国馬が来ても勝てるようになってから緩くできたんだよね、結局。昔はだから、そのジャパンカップっていうのを作って海外にその有力馬を呼んできて、日本馬がそれに勝てるようになって海外に出れるようにしようってやったんだけど、まあ勝てなかったわけですよ、過去歴史の中において。はいはいはいはい、最初だから、シンボリ・ド・ドーフレで勝てるかと思った時に、誰だったっけ、勝ったの。なんか意外な馬で勝ったんだってね、確かジャパンカップって最初。
カツラギエース。
あ、そうです、ね。
うん。好きな。好き、詳しいじゃねえかよ。
で、このマルテンスキーの成績見るとすごいよ。大差、九馬身、花、大差、二分の一、二と二分の一馬身、七馬身、七馬身、十馬身って。勝ち方がえぐい。
大差ってのはもう十馬身以上。
馬身以上。
ほとんどやめました。
そうなんだ。そんだけぶっちぎりで勝って優勝で引退なんだ。
そうそう。
なんでやろ、もう怪我かな。
いやいや、まあ、走るレースがなくなったっていうのが。
いや、スケーちゃん強すぎる。もうボクシング界の井上尚弥みたいな。
はい。
あ、なるほどね。
で、このマルゼンスキーを、また、ちょっといい、はい、ごめんけど。
いやいやいや。
このマルゼンスキーを見てたら、もっと上がいて、
はい、
まだ古いんだけど、時のミノルっていう馬がいるんですよ。
いや、知らないよ。
これが、ね、10戦10勝。
うわ、すげえ。
で、この馬って、
はい、
まあ、サツキ賞とダービー2冠取るんですけど、うん、
古いね。
この馬も、怪我持ちで、
はい、
足をかばいながら走ってた。だから3本足で走ってたって言われて
る馬。
で、10勝したうちの7回レコード勝ち。
うわうわうわうわうわ。
だから4本足で走ったらどんだけ速いんだろうっていう、
うわ、
言われる馬なんですよ。
もう、写真が古いよ。
そう。
そうそう。
しかも
時のダービー勝った後に、なんだ、2、3週間で死んじゃったんだよね。
あら、
だから、馬、一頭もだから残ってないのよ。
あら、うん、その、いい子孫が残さず。
そうそうそう。破傷風だったかなんかで、なんか休止しちゃったんだよね。
そう
。うわ。あら、やっぱスーパースターは廃人するんだよね、やっぱな。
しかも、こう、時のミノルでデビューした時の名前がパーフェクトっていう。
まさに。
名前で、まさにパーフェクト。名は体を表せないけど。
いや、かっけえ。
うん。
あらー、そうなんだ。古いね。
古いよ。
古いよ。
多分、親も生まれない時の。
1950年って書いてあるんじゃねえか、今みたいな。
いやいや、ずっと無敗の馬ってどんなんがいるんだろうなって遡ってみたら、時のミドル機会だったんで。
いいですね。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、
新球さん行きましょう。
はい。で、本格的に始めたのが、だから俺も二十歳ぐらいで、
はい。
だからダンスパートナーとかエアグルーヴとかが走った頃なんだけど、
はい。
競馬にのめり込んでバカほどかけた時代は、
はい。
だから、96年、90だから何年ね。だから96年 ?7 年か。
うん。
だから、競泳マーチ、メジロドーベルっていう、牝馬が頑張ってた時代なんですよ、僕が。で、なんでこれが、この馬が好きやったかってもね、勝負抜きにして、競泳マーチっていうのは、その、父親の、まあ、名前わかる。
ダンシング、ダンシングブレイブって書いてある。
そうそうそう。うん、この馬もめちゃめちゃ海外で強かったのよ。
はい。
戻ったのも、ものすごい G1 何個も勝ってて、
うん、
普通だと日本には絶対に来ないような成績だったわけですよ。その血統的にも。
うん。
うん。なんだけど、昭和になってから、なんだっけな、マリー病とか、なんか馬のなんか奇病か何かにかかっちゃって、
あら。
要は、目に入れてもなんかクラクラするっていうのと、
うん、
なんか受胎率が低いっていうんで、
うん、
要はその血統がちゃんと残せないと、
うん、
で、要はさっきの、さっき一緒にバブルの時のお話で、日本競馬会買いませんかって打診されて、
はいはいはいはい、
売られるのよ、日本に。
立場弱いね、日本の競馬会は。
じゃあ、だから、まあ、さっきも言ったけど、その血の袋工事があるから、海外の強い馬の血統は欲しいのよ。
ああ、いいわけか。
だからに、そう、だから欲しいんやけど、さっきも言ったけど、病気持ちなんで、日本の競馬会も、結構その輸入するやせえへんで揉めたんだけど、結局やっぱり外国の地を入れようっていうので舵を切って輸入するわけよ、
うん、